はい、皆さんこんにちはということで、はい、今回は特別編ということでですね、私がちょっと、エレガントナノマシンとしてちょっと喋らせていただきたいなと思って、ツイキャスを開いて、収録してるわけなんですけども、そんなこんなで、まあ、一つのねラジオ番組があったんですよね。これが、それが終わったっていうのでちょっと思い出を振り返ろうと思って、今回は、ツイキャスも開きつつで、やらせていただきました。声が小さいですか。申し訳ないですね。マイクからちょっと遠いのかな。声を大きくしないといけないのもどうかと思うんだけどね。ちょっと夜中なんでね。うっそマジでなんだろうね。あ、聞こえる？イヤホンジャック挿してっからかな。わかんない。どうだろう。声が小さいですか。よくわかんないですけど、昨日より控えめ。あー、やっぱなんか、ちょっとイヤホンジャック挿してるからかもしれないですけど、まあまあちょっと、これぐらいの音量で行かせていただきたいなと思ってますけども、そんなこんなで。いろいろ喋らせていただきたいんですけども、長く行きの焼き鳥は塩ですかタレですかというラジオ番組が温泉さんの方でね、隔週水曜日で配信されてたんですけども、こちらの番組が面白かったよっていう話、思い出話を振り返ってこれから行けたらなという、そんな、トークを、どうだろうな1時間ぐらい、だいたい予定はしております。まあ前後するかもしれませんけど、よろしくお願いしますって感じですね。そんなことなんですけども、まあなんですかね、とりあえず初め、まあ、自分が出会ったきっかけというか経緯というかをちょっと軽く説明しますと、温泉のプレミアム番組っていうのはね、プレミアム会員っていうのは月額いくらでみたいな500円ぐらいですかね、払ったらね、聞けるやつがあるんですけども、その番組の中の一つだったんですよね。長久幸さんの焼き鳥は塩ですかタレですかっていうのは。でその前に僕はもぐこみリスナーだったんですよね。ゆみりとあいなのもぐもぐコミュニケーションズっていうその番組がおまけ放送がなんかプレミアム会員は聞けるっていう配信はアフタートークみたいな感じのね、おまけちょっとした、メールとかを読んでくれるとかいう、まあ、もぐコミュニケーションズ、略してもぐこみさんっていうのがあるんですけど、もぐこみの、おまけ放送が聞きたくて、まず会員登録したんですよ。それでその後にもぐこみ以外もいろいろね、まあ、月額払ってるんだからせっかくだからいろいろ聞いてみようということで、仕事始め、仕事で会えないからラジオ始めましたっていう番組があったり、河野まりかのスーパーまりかクラブみたいなのがあったりとか、でその時にちょうどイヤホンズの三平方の定理だっけな、それもなんか始まりましてね、イヤホンズ揃い踏みだなと、長久幸さんがこのその後、焼き鳥を配信して、あ、これはもうイヤホンズ揃い踏みなしでちょっと聞いてみようかなって思って、長久幸さんのラジオを聞き始めたわけなんですけども、第1回目が本当にツッコミどころが満載で、とにかくなんていうんですかね、ちょっとなんか一人喋りを聞いてはいるんだけど、まあリスナーという形でちょっと突っ込みながら、そこみたいなのとかね、いろいろ、まあ第1回目はまだアプリ会員なら聞けるんでね、よかったら聞いていただきたいなと思うんですけど、な無料でね第1回目は聞けるんで、でまあいろいろね、その第1回目を聞きながらオーディオコメンタリー形式で一つ一つ突っ込みながら話すっていうのもね面白そうだなと思って、まあ結局やらなかったんですけど、そういう感じで突っ込みどころが多い番組だなと思って聞き始めたんですよ。面白いって思って、でその中でもやっぱ興味を惹かれたのは知らんがなっていうコーナーがあって、長久さんにリスナーからまあメールがあって、それを知らんがなって言って返すっていう、長久さんがね、例えばなんだろう、ラジオネーム変えました知らんがなとかね、あった面白い、俺ビンゴ強いっすよってはねあれとかね超面白くて、そこでもう視聴確定しましたね。ああ次回も聞こうって、来週じゃないもんな隔週だから2週間後だけどもね、もうビンゴはレジェンドもうね、そういうコメントも来てますけども、やっぱそういう感じで、いや面白いって第1回目からつかみがすごかったんで、これはぜひとも僕はもう知らんがなっていうコーナーはちょっとね送ってみようと、投稿者魂にちょっと火がついちゃって、ちょっと送ってみようって思っちゃって、でちょうど送ったのが第2回には間に合わずに第3回目で読まれたんですよね。3回目で初めて読まれたんです、エレガントナノマシンさんは。まあ それなんだろう、川柳だったな、川柳で、長久さん、大きな声で、さて下の句に入る言葉はって知らんがなっていう5文字っていう、もうこの時点でもうあれだね、川柳能だな僕の中ではこれが後々ともりるキャンドルとかにつながっていくんでしょうけど、川柳ネタというね、ね、あのかぐや様のラジオだったりとかもね、川柳ネタがありますけども、そういうのの先駆けというか、もうその時点で、まあ、川柳は得意っていうほどでもないですけど、そういう、もう5文字ってなったらね、五七五のリズム感、そうですね、シグさんも書いてますけども、ね、そういうのがあって、ね、それで初めて読まれたな。で、そこからちょこちょこ読まれて、で、そうですね、温泉祭りとかも行ったんですよ。で、その時はもうすでにもう焼き鳥好き、というかなんていうかだったんですけど、まあ残念ながらイヤホンズさんがなんかステージイベントの時にはちょっと時間が押してたんで、参加せずに、チケットもちょっと買わずに、イヤホンズのあれは行かなかったですけど、行ったらよかったなとは思ってるんですけど、やっぱ時間的に行けなかったっていう、遠征組としては、うん、でだから結局行かなかったんですけど、そういうのがありつつ温泉祭りがあって、そこでなんだっけな、ゲームをしたらもらえるカードってのがあるんですよね。500円でなんかスタンプを押して、ガラガラ抽選ができるってやつがあって、そこで楽器のサインが最後の方まで余ってたんです。うわちょっと欲しいなって思いながら見送ったっていう経緯がもうあるんですけど、まあそれはいいや、それはいいんですけど、その1週間後ですね、楽器が高知に来たんですよ。ね、僕高知出身なんですけど、全国漫画家大会議っていうのがあって、でそこで浅野真澄さんと長久幸さんと落合福士さんっていうこの3人が講師として、アフレコ体験をやって、アフレコを教えるっていうねやつがあったんですけど、声優さんが、講師として、一般の方に、アフレコ体験をしてもらうみたいなのが高知でちょっとやってたんで、それをちょっと見に行ったんですよ。見学自由みたいなのだったんで、無料でね、無料イベントですよ。まあね、そこ行ってなんかこうイベントが終わった後にサイン会があったんですよね、それが声優っていう浅野真澄さんが、原作の本があって、その浅野真澄さんの、原作の本ね、アニメ化もされましたよ。その漫画本全 5巻ですかにサインを入れてくださると講師の3人が、そこで5冊買いましたよ5冊買って5冊とも全部にサインを入れてくれるんですよね、その、浅野さんと、長久さんと落合さん、なんか福士くんっていう方がいいんだろうけどその3人がサインを入れてくださるっていうのがあって、そこで初めて、楽器とお話ししたんですよ。なんだろうな、ラジオいつも聞いてますって言って、あ、ありがとうございますって言って、多分楽器側からすると三平方の定理かなガルジョかなぐらいかと思ってたと思うんですけど、そこで焼き鳥を聞いてますって言ったら、え、そっちって言ってくださって、でありがとうございますって、でちなみに僕ラジオネームエレガントナノマシンって言いますって言ったら、あーっていう風に言ってくれて、すごくなんだろうな、いつもなんかメールありがとうとか、なんかいつもくだらないラジオでごめんねっていうことを言ってて、いやいや こちらこそなんかくだらないメールばっか送ってすいませんって言って、いやああいうのはねくだらないぐらいがいいのよっていう話を、ちょっとたわいもない話をして、まあそういうお渡し会があったんですよ。でそこでサインを書いてもらったんですけど、名前付きのねサインなんですよ。で名前を事前にね、こういう名前で書いてくださいみたいな紙を渡すんですけど、そこで、書いてもらったのがカタカナで秋広っていう名前だったんですよ。だからその時点で、なんだろうな、はいどうぞ秋広さんみたいな感じで渡されて、楽器に、のとかがあって、そういう、そこが秋広ネタの始まりなんですよね。これがなかったら多分秋広っていうのは今後焼き鳥で出てこなかったかもしれないっていうか、でそれで初めて、ラジオネームを名乗ったのも楽器だったんですよね。長久幸さんの愛称なんですけど、さっきから楽器ってなんだろうっていう初めて聞く人もいるかもしれないからちょっと説明しますけど、長久幸さんがその、まあ、サイン書いてくださってっていうので、そこで初めて僕も人に声優さんにラジオネームを伝えるっていうのは初めてだったんで、お渡し会で、でそれがすごく感極まったというか、もう自分の中でも、まあ、ちょろいオタクって言われればそれまでなのかもしれませんけど、すごく印象的なエピソードで、でその日のうちに、メールを書き上げたんですよね、夜の間に漫画家大会議参加させていただきました、楽器がすごい声優さん のプロの声優さんの顔してましたみたいな、なんだってな、あの 読まれたやつがあるんですよね、それが。まあでも週その3日後だったっけな、配信日が焼き鳥配信日が3日後だったんで、いや温泉祭りのこととかぐらいなんじゃないのって思ったら、まさかのその自分の送ったメールも読んでくれてて、あ何高知行った次の日収録、高知から帰ってすぐ収録してたのかなっていう、あの結構キンキンだねって言ってたのが、そのガッキーがその本編でも言ってたのが、そのそれを物語ってるんだと思うんですけど、やっぱそういうね、そういうのでそこでもう名前を出してくれたんですよ、そのオープニングトークでコーチの話してる時に、僕の名前も出してくれて、あのあそうなんですよ、サイン会の時にね、ナノマシンさん挨拶してくださってみたいな話とかもして、うわもうあかんこれちょっと好きになってまうやんって好きになってまうやんみたいなのもありましたけどね、そういうエピソードもありつつ、まあそれでまあもっと焼き鳥にちょっとどっぷりハマっていくことになるんですけども、あのその時ですね、そこで、ガッキュって言葉をあの本編でメールで使うようになったのはここからで、それまでは長久さんって呼んでたんですよ、実はそれまでは長久さんっていう風に自分は呼んでたんですけど、やっぱそのイベントで、直接面と向かってサインとかもらって、だからそこで会話とかをして、でもう自分の中で長久さんからガッキュになった瞬間ですね、もうちょっと距離が縮まった感が自分の中であったんで申し訳ないですけど、なんかそういうね、その勝手ながらそのガッキュっていう風に呼ばせてもらうのはそこからだったんだなっていう改めて思いますけどね。でそっからまあいろいろまあイベントとかもありつつで、そうですね、まあ面白い、相変わらず面白いラジオだったんですけど、そこでなんか一つあの僕の本名は秋広なんですけどっていうネタを送ったんですよね。その後やっぱそのサイン会で秋広って晒してるっていう前提条件があったんで、そこでガッキュがそれ言っていいのみたいな感じの反応をしてたのは、そういうことなんですけど、ね、だからそういう前提条件がありつつ、まあそこで秋広ネタが誕生したわけですよね。でそこでもう忘れ去られてたと思ってたら、後でまたね、あのクレヨンボンドさんとかシグさんがね、僕の名前は秋広じゃないんですけどとかエレガントナノシンさんは秋広って言いますがっていう、なんかすごいあのそういう乗っかってくれて、なんか後々それでね、あの流行語とかねなったりとかねしつつ、ああそうそうそう、それで、焼き鳥イベントもありましたよね。イベントの時もあの秋さんっていうね、方がもう僕の名前は秋です、広が足りませんっていう、もう秋広が完成なのかっていうね秋広が何 なんだ概念というかね、すごい秋広ネタでちょっと盛り上がったりもねしつつ、それでまあそういう焼き鳥イベントとかもね、もうそのために東京に行くみたいなね、翌日なんか河野まりかさんがスーパーマリカクラブとかいうイベントをやってたらしいんですけど、僕は焼き鳥にしか参加してないっていうぐらい、もう本当にあの日帰りで帰るっていうねガチの焼き鳥好きとして、ラジオ好きとして行ったわけなんですけど、まあ、そこでもういろいろあのいろんな出会いがありましたね。その秋さんもそうですし、まあ、ツイッターでいろいろ焼き鳥が生んだ絆っていうのはやっぱ本当にあるというか、そのね卵もずくもさんとかもいやイベント終わりにね、ちょっとフォローとかもね したりねしつつ、あとそうここで飲み会とかもあってね、そのシグさんと、アユカトーノさんとリョウガさんとクレヨンボンドさんっていうこの5人で飲み会をするわけですよ。もうそこでもうラジオトークが弾む弾む、もう焼き鳥が生んだ奇跡ですよね。これは本当にこういうのがなかったら、本当にこの番組がなかったらそういう飲み会もなかったですし、もう本当にツイッター上でね、いろんなもう皆さんと絡むこともなかったでしょうしっていう話で、本当にそういうありがたい、自分の中でもすごく、2018年のすごく思い出となった、出来事ではありましたね、そんな焼き鳥なんですけども、でそれでまあ年明けでね、なんていうか楽器のいいところないのみたいなメールとかもありつつね、そういうのを送ってくる人が一人しかいなかったっていうのもね、やらかした事件もありましたけども、それであのそこで終了宣言もねして、年明けで終了宣言ですよ。なんかこうねびっくりしましたね、あれは。うん、 当に焼き鳥の、ま、全然続くと思ってたし、もう続くと思って流行を来年も狙いたいですみたいな感じの言い方を僕はメールでしたし、まあそうだねっていう、なんだろう、桃川つくねちゃんっていう箱番組がね、楽器が演じてるって本人は認めないけど、かたくなに認めないけど、楽器に似た波長の声のね、あの人がいらっしゃってね、桃川つくねちゃんっていう箱番組があったんですけど、その箱番組で毎回テーマを募集してたんですけど、そのテーマがなんかだんだん募集しなくなるっていうね、あれこれは怪しいぞって思ったら、やっぱりその次回って終わりますみたいな話をが切り出されて、なんだろうな、このタイミングでって思いますよね。何がどうしてこうなったっていうか、もうその時点ではもう終了宣言を聞いた時はもう頭追いつかなかったですよね。どうしよう、もう一回聞こうかってもう一回聞いたら違うこと言ってるかもしれないってもう頭が正常な判断ではなかったですよね。なんていうかね、普通ラジオってさ、そのなんだろう、常識的な話だとワンクールとかあるじゃないですかね。だから3月で最終回とかで、4月から新番組ですみたいなのとかあるじゃないですか、改変期って呼ばれるやつが。まあネットラジオなんでね、温泉さんはないじゃないんですけども、まさかのなんだろう、打ち切りではないっぽいけども、あ、そこで終わるんだっていう、唐突な終了宣言で、ちょっとリスナーとしても何があったんだろうっていうのはちょっと困惑っていうね、話ですけども、まあそんなことがありましたよねっていう、まああったっていうので、でそれでですよ、まあ最終回に向けて、まあ悔いのないようにメールを送ってくださいって言われてたんで、まあ悔いのないようにいろいろ送りましたよ。でその中でなんかこう、まあ最後の最後で、僕のメールが読まれて、その前の回でね、明けおめなんか声優さんのなんだっけ、 BS でやってたんですよね、 NHK の明けおめ声優大集合みたいななんかやつがあって、そこでなんかこう涼河さんって人が生電話してたという話を聞いて、それでそこでちょっと思いついたっていうのもなんか変な話なんですけど、涼河さんが声優さんと電話してたなんて羨ましい、僕もしてみたいので電話くださいって言って電話番号書いたんですよね。でこれをしたらまさかのね、ご本人から電話が来たっていう話で、これもね、まあ紆余曲折というか、まあいろいろあるんですけども、電話してくださいっていうメールがあれが最初じゃなかったんですよ。ここだけの話、こう知らんがなに2回送ってるんですよ僕。寂しかったら電話してくれてもええんやでって言って11月末にね1回送ってるんですよ。それとあともう一つが、電話番号を載せておきますので焼き鳥流行語大賞の受賞者コメントいつでもお待ちしておりますっていうので電話番号を晒してるっていうネタがあって、あのその時は読まれなかったんですよ。で、あ、こういうメールは求められてないんだなとは思いつつも、まあ、最終回だし悔いのないようにって言ってたから、じゃあもうこのメールをもう一回だけちょっとチャレンジさせてほしいって思って、送ったのが電話をしてほしい、電話したい、声優さんと電話したいっていう内容の、電話番号を晒しのやつだったんですよ、ね、でそこで、まあ、悔いのないように、まあそれで、まあ、本当に来るとは思ってはないけども、やっぱり来た時のためにいろいろちょっとこっちとしてもね、対策を練ったわけですよ実は。それがあの非通知で来るっていうのはそのある程度理解してたんでね、ラジオ番組から、ね、電話が来るっていうのは非通知だっていうのは分かってたから、だから受注白衣非通知だろうと思ってたんで、家の電話でまず試しに自分の携帯に非通知で流してみるわけですね。そしたらちゃんと電話がかかるわけですよ。あ、ちゃんとかかるんだっていうのを確認した後に、自分のちゃんとの後に、なんだっけな、あ、もうちょっとセリフ飛んじゃった飛んじゃった、いろいろ、あ、島のおじさんこんにちは、今ちょっと電話の下りをやってます まあそのスマホの設定でなんかできるんですよね、着信拒否できるみたいなね、なんだっけな、非通知だと着信拒否の設定になるってパターンがあるから、自分の家の電話でまず自分の携帯に非通知で ちゃんと届くかどうかっていうのを確認したんですよ。で確認して、あ、いけるって思ったから、いけるって思ったから、あとはもう24時間マナーモードを解除していつでも電話を取れるような体制で準備万全でスマホを手放さないようにっていう風に一応はすごく事前準備はしてたんです。そしたら本当に非通知からなんかかかってきたんですよね。ある日金曜日、18日金曜日ですよ忘れもしない、1月18日の金曜日17時15分にかかってきて、電話が急に非通知から、これはもう十中八九学級だなと、俺学級から電話来たぞやっべえって思ってすぐ取りました。すぐ取ったけども、だいたい3コール4コールぐらい向こうとは時差がありましたね。まあそれで、もしもし秋広って言われて、まあびっくりですよね。でそれでああはいそうですって、お金振り込んでほしいのっていうちょっとね、ちょっと困惑するギャグも挟まれつつそれでまあ皆さんお聞きになった人はなったでしょうけど、まあ皆さん聞いてない人はもう温泉プレミアムね入ってまで聞くかどうかわかんないですけど、まあ温泉プレミアム入ってる人はもう一回聞き直してほしいんですけど、聞いてほしいんですけど、長久力さんの焼き鳥は塩ですかタレですかの最終回を、それで、あ、秋広って言われて、で、そう、はい、そうですっていうので、で私、ガッキュって分かってたけど、やっぱちょっと頭真っ白になりますね、急に言われると。で、ガッキュってなって、で、それで、なんて言うんですかね、意外とクリアなんですよね、声。ゆらちゃんの声、作家さんの、作家であるね、ゆらちゃんのね、声もね、ちゃんと聞こえてくるぐらい、どういう録音環境で、あれ電話してたのか分かんないですけど、すっげえクリアに聞こえて、ガッキュの声以外もゆらちゃんの声まで聞こえましたからねでもディレクターさんの声は聞こえない、確かにトークバックですからね、あれもね、ああいうのは、聞こえないんですけど、まあそういうのがあって、でそのうわちょっとうわ本物や思って、何喋ろう思って、ちょっともう全然受け答えがね、なかなかこう受け答えが、一応このツイッターではちょっと反省というかね、そのボンコメントだったなみたいなのとか、すごくあまりいい言葉できなかったなみたいな反省はしてたんですけど、まあ改めて聞いたらあれくらいでよかったなっていうあれくらいでよかったなっていうのが、感想でしたね。まあなんかこう面白いことを言わなきゃみたいなのとかも実際は思ってたけども、いや言わなくて正解だったなとか、うん、あれぐらいでよかったっていうのと、来てくれるかな、いいと思うとかできたからよかったです。あれはいいと思うって言ったのがあれもねよかった、すごく言えてよかったすごくそれで終わらないでくれっていう風なちょっと言葉も言えたし、リスナーを代表できたかななんてのもちょっとあれですけども、なかなか生きてなかった、まあ普通に続けてるみたいに言ってますけど、普通に長く生きてね。でまあそれでああ国王さんまでありがとうございます国王さん聞いてらっしゃったんですね。そのいいと思うとか言ったりとかで、最後にコーナー名お願いしますって、なもう送ってるコーナー分かってるから、自分で知らんがなってコーナーに送ってるからってね、知らんがなって言ったっていうねでありがとうっていうので、はい、いいありがとうございましたっていうので、まあ、終わったんですけど、終わった後ちょっと手が震え出しましたね終わった後ですよ。問題はこれは誰かに言いたいけど言えないっていうこの感じ、うわどうしようっていう、このうわ言っちゃったよ、電話来ちゃったよ、でもすごい言いたいけど言えない、オンエアまで黙っとこうっていうのと、王様の耳はロバの耳じゃないけど、まあ穴掘って言いたいわけですよね、こっちとしてはまあ穴代わり穴掘ってみたいな感じで、まあまああれですよ、 LINE でワイドックにガキから電話来たってガキから電話来たLINE でちょっとね、ちょっと興奮冷めやらない感じでね、ワイドックとちょっと会話するっていうワイドックがちょっとここのはけ口になってくれたっていうか、ツイッターに書いちゃダメだからでも書きたいっていう衝動をなんとか抑えさせてくれたのがワイドックですよ。影の功労者だと思います彼は。あれがなかったら本当に僕はツイッター上に多分ガキから電話来たみたいなことを下手したらつぶやいてたかもしれない。でもつぶやいたら絶対配信を聞く人 がなんか驚かないだろうなっていうのが思ってたんで、まあちょっとその前にツイキャスはやっちゃいましたけど、つぶやく前にツイキャスやっちゃいましたけどね。ツイキャスであの非通知の画面見せて、あこういうことがありましたっていうのをざっくりざっくりツイキャスで言ったっていうのはありますけども、誰とは言ってないし、誰から電話が来たとかそういう話はしてないし、だからそういう非通知が来たよっていう報告だけだったから全然あのあれだったんですけどだからそういうね、あの本当に言いたいモヤモヤ、ずっとモヤモヤを抱え込んだままで、後々ちょっと押し寄せてくるんですよね。あんなコメントで大丈夫だったんだろうかっていう、もうすっごい自分ネガティブな性質なんで、あれでよかったんだろうかとか、それこそなんかもう、ファンの人から叩かれない、大丈夫、オタクの声なんか聞きたくないなんて思われたらどうしようみたいな、まあ蓋開けたらねあれだったんですけどね、そういうのがあったんで、まあまあ一応サプライズという形でね、皆さん聞いて驚いてほしいなと思ったんで、ほとんどの人にはちょっと漏れずに、なんとか漏れずに、あとなんかコメントがしょうもなさすぎてカットされたらどうしようとも思いましたね。これに関してはワイドックがおもんなさすぎて、こいつおもんないな思われてカットされればいいのにみたいな感じのことを LINE で言ってたんで、カットされてたらどうしようみたいな不安もありつつだから僕が電話をしたのは夢だったんじゃないのかみたいなことまでね、あの非通知の履歴を見ながら思ったりとかもしつつ、まあオンエアまで待ってたわけですよ。で配信されて、でちゃんとね僕のところカットされずにノーカットでお届けされたわけなんですけど、でこれであのこうエゴサをするわけですよね。ツイッターでハッシュタグとか見ながら、電話出たとかなんか皆さん書いてくださってて、いやーすごい嬉しかったですね。でいやこれ本当に、いや出れてよかったなっていう、まあ そういうサプライズがありつつ、そうすごい自分の中ではすごく面白いラジオだったし、まあまあこれで本当にあのね、結構なんだろう、エレガントナノマシンは伝説になったみたいなツイートとか見かけましたよ。そこまでじゃないとは思うんですけど、まあ細々と僕も今後も、まあ、ネタ活動はしていきたいなとは思ってるんですけどね、焼き鳥が終わっても、そこでちょっとまああと嬉しかったってのが、朝焼けのトワイライトスナイパーさんがこれをきっかけにフォローしてくださったっていうか、まあ、今までは僕はトワイライトスナイパーさん一方的にフォローはしてたんですけど、だからこうフォロー返ししてくださって、この配信をきっかけになんかすげえ嬉しく、そういう意味でもなんだろう、ちゃんと職人さんに認められたというかね、僕よりも前から活動してた人というか、まあ、そういう方にもちょっとね認められた感っていうのがちょっとなんだろうな、おこがましい話かもしれませんけども、ちょっとそういう風にちょっと思っちゃって、ちょっと嬉しかったですっていう。でまあまあ好きなラジオでここまで爪痕残せたのは羨ましいっていうの、国陽さんの、そうですね本当にあの一生にあるかないかですからね、こういうのって。本当に好きなラジオ番組でパーソナリティと喋れたっていうのはそのあるんですけど、これどうしてこんな風な電話番号を送って電話をもらおうかっていうことに至ったかっていうと、これはウェイクアップガールズっていうユニットがいるじゃないですか、ワグちゃんと呼ばれるね、ウェイクアップガールズさんやランガールズランっていうのがいらっしゃるんですけど、その方々があのネットラジオやってるんですよね、あの一人喋りでオールナイトニッポンアイっていう、そこでメール送ったメールに電話番号が載ってたら、サプライズというか抜き打ちというかね、いきなりあの電話をかけてみるっていうのをやってたんですよ、ワグちゃんがやってたから、あこういうの他のラジオでもちょっとやってくれたら面白いなっていうのが一つあって、そのまあこういうの面白いよねって思って、だから電話くださいっていう風に、メールを送ったっていう経緯はあります。だからまあそのこのねリスナーの、声が聞きたくないみたいな、批判的意見があるかもしれませんけどね、ひょっとしたら僕は見たことないですけど、そういうのひょっとしたらねあるかもしれないんですけど、それを否定するとワグちゃんも否定するぞお前っていう ことはちょっと言っときたいです、リスナーさんとの距離が近いラジオ番組っていうの結構あるよねっていう、そういう中でもあの長久内さんのラジオ、一人喋りのラジオもすごくリスナー一人一人との距離がすごく近くて、すごくそういうところでな一人一人の絆という感じね生まれたなという、ラジオ番組、ラジオって本当にいいな、ラジオって大好き、ラジオ大好き焼き鳥大好き、ハズキルーペみたいに言ってますけどいや好きです本当に、好きです坪八みたいな、好きです焼き鳥みたいな坪八四国あったっけな、高知県ないんだよな、 CM を見たことないんだけどな、まあ、そういうね、そういう感じで、僕はそういういろんなね、面白いことができたラジオ番組だったし、すごく良かったなっていうか思いましたね、ちょっともうまとめに入りますけども、でまとめに入ってあれなんですけど、まあイベントがね後々あるんですよね、まだ何とも言われてないんですけど、4月かなっていう風に自分の中では予想はしてます、まだ何とも言えませんけどもあるんですよね、なんかイベントが、まだ何とも言えませんけどねこれ5月で街遊びとかぶせてきたらちょっとそれはちょっとって思いますけど、僕としては街遊びとかぶせてきたらちょっとこれに関してはいいと思って言った手前行きますけども、絶対行くでしょうけども、ちょっと揺らぎますよ、天秤にかけ出したらもう街遊びとはかぶせないでくれと思いながら、今開催を待ってるところですね、打ち上げイベントっていう名前でなんか打ち上げをするみたいなんで、まあ、皆さんね、その時お会いできたらいいですね、皆さんと。4月7日が日曜日なのでワンチャンって思うでしょ、思うでしょ、僕もそう思ってるんですよ、すごく思ってるんですけど、4月6日に僕高知でライムスターのライブを見るんですよこれまあ私事で、ね、知らんがなっていう話なんですけどねっていう、まあそんなこんなで、まあ、まとめだってね言うので、もう呼び込みしてから来てもらおうかなと思ったんですけどね、
はい、あそうなんですね、そう一応タイミングだろうと思って
呼び込みをするつもりだったんですけどね、あしぐさんです
あそうなんですね、そう、あどうも、
はいはい、
ぬるっと入ってきました
ぬるっと入りましたね
そうあこのまま終わる流れかな、俺タイミング分かってねえかな、
いやいやいやいや全然
申請やってとりあえずほら、まだですみたいなことが来るかなと思って
あ切ればよかったな、拒否すればよかった、拒否すればよかった、そうかそうか、
うん、そうそしたらね、そしたらね、あそうかまだなんだなって言
申し訳ない、
さっきはね多分ね、さっきは多分違うなと、打ち合わせ不足ってね、うん
そうですね、30分ぐらいしたら多分シグさん入れるんじゃないかなっていうのでちょっとやってたんですけどね、ついつい長くなかったちょっと伸びちゃいました、
ね、見ながらね、
そんな感じで、
バック変わって
ここで、焼き鳥リスナーの方としてシグさんをお呼びしました、どうも
呼ばれました、
はい、自己紹介自己紹介を
なるさめしぐって言います、なんか知らんがなでよくわかんないやつをねよく言ってました、
うん
終わり際に名前を変えるっていう、
あでもねすごいなんていうかね、大空直美さんとかもね出たみたいな感じになってましたからね、狂気
って言われました、ね、狂気、あそこの会はねあそこの時はねなんかね土地狂ったやつしか送ってなかったからね
いや本当にあすごい、
かばわれる、
すごい逸材が現れたなって思いましたね、その時は、うんいや本当に、
ね、あの時ね何気に、3通読まれる、
3
通読まれて2本滑るっていう
番組後期の新星ですからね、すごい、まあ、新米お兄さんもねあそこから後ろから来ました、追い上げてこようとびっくりした、
本当後ろから、
それで
じわじわって、
もともと長久さんはお好きでした、
ね、あれはなんか
もともと
全然ね、俺焼き鳥まで本当全く知らなかったんです、楽器のことは、
はいはいはい、
しかも焼き鳥ですらなんか、なんだっけ、あの CM 流れるじゃないですか、温泉の中で、
はいはいはいはい、
なんかああでも物によるな、今だとダレラジとかですかね、
はいはい、
聞いたのはあの超輝け大和魂っていうやつなんですけど、そこでなんか新番組情報が流れて、
はいはい、
でそこから聞き始めたんですけど、いやまさかねこんなえげつねえ番組に出会うことになるとは思わなかった
すごいね 面白さが詰まってますよね。
うん、びっくりしました。俺そこまでなんかそのアニラジとかのラジオの歴がすごい短くて、はいはい、だから本当に焼き鳥が始まる半年前ぐらいですかね、そのぐらいからラジオ自体を聞き始めて、
はいはいはい、
だからなんかあ、なんか普通にやっぱ女性声優がやってるラジオってやっぱ可愛かったりとか、
そうですよね、
なんか大体 なんでしょうね、そうみんなに夢を与えてくれるようなねラジオ聞いてたら
ちょっとやさぐれてます
。とりあえず夢を叩き砕きに行くやつ
や闇があるってね、
聞かねばと思って
闇がありましたからね、
あ素晴らしいじゃん、
ね、いいじゃんって思いますよね。あらあら切れちゃいました、コラボがコラボが切れちゃいましたけども、うわーそういうね、シグさんからのお話でございましたけども、まあどうだもう一回来た、
よしよしよ
し、どうしました、
電波がない、電波が一瞬遮断された
あ、電波が妨害電波ですかね、どこから何かしらの
妨害電波かもしれないですね、これはあれだな、アンチがいるな、
どっかの機関からの
やべえ、怖え
怖え、まあ、アンチの話はね今録音してるんで、この話は、うん、あのアフタートークみたいなところで後でしましょう、
まあ、言うて別にアンチなんてお
らんいないかな、
知名度ないもん
そうそうそうそ う, そうね、僕のことなんて知ってる人なんていないです、
一人の話して
るそうそうそうそう
そっちはそっちはいるよ、
え
大人気投稿者秋広さん、
いやいやいや、もう別ラジに別ラジの別ラジのリスナー増やしたいです
いやマジ増えるべきだとは思いますけど、ね、これは
いやいやもう本当に関係ないことばっかり喋ってますからね、まあ聞かなくてもいいんですけどね、
好き、
うん、何その告白、
すごいね、いいっすよいや好きなものは好きって伝えていかんと、
そうですね、好きなものは好きだからしょうがないってね、
一人の話戻りましょう、
はいでまあ
でそうそうそう
よく投稿しましたよね、シグさん、
そうなんか何でしたっけ、そのやっぱ知らんがなは聞いてて面白いなと思って、で今までその投稿もしたことなくて、なんだろう、前にじらじにイベントの感想を送りたいと思ってなんか送ったりとかはしてたんですけど、
はいはいはい、
やっぱネタ系はもともとなんでしょうね、陰性的に好きなものなんで、ギャグとか笑いとかが好きだったんで、あこのコーナー面白いな、なんか混ざってみたいと思って、まあ勢いで送ってみたらね、
はいはい、
まさか採用されるとは思わなくて採用されたらもう楽しくなっちゃう、
楽しい、わかりますわかります、読まれると楽しいんですよねあれって、本当に
ちょろちょろオタクだから読まれるの嬉しい、投稿しちゃう、うん
でなんか黒曜さんなんか嬉しいこと書いてますけど、他のラジオでも、ね、僕の名前を聞く機会が増えたっていう話で、まあ、これもね、うん、ひとえにガッキュのおかげだなとは思うんですよ、あの、ね、やっぱそのハガキ職に長く生きってコーナーがあって、そこであの採用されたラジオ番組に報告とか行くじゃないですか、
うん、そうですね、もうほぼほぼあこれ報告メールでは
その報告メールのために書いてたりしたら、ちょっとあのスキルがなんだろう、自分で言うのもなんだけどね、あスキルがちょっとだんだん身についていったというか、あの今まではコーナー、あの知らんがなってコーナーが短文だから送りやすいなって思って送ってたんですよ、長文が苦手だったんで、
そうそうそうそう、
で、
あ、そうなんですね、
でそこから普通歌とかにも手を出すようになって、幅が広がりまして、
ね、
自分の中で焼き鳥をきっかけに、だからそれで普通歌とかあと報告メールですよね、言ったらその、うん、何でしたっけね、楽器が、ね、あの他のラジオに、投稿して読まれたらその リスナーさんが送ってくださいねっていうのがあって、で、普通に津田健次郎さんだったりとか、仕事で会えないからラジオ始めましたですよね、高橋理恵上田れなので、あと、木戸あかりのそれなんですとか、バンバンバン、尾身川千秋のリネオコッパミシンとか、ああいうところに、
完封に近いですからね
ああいうところに報告メールを送るようになったんですよ、だから僕は、だからなんだろうな、
です、ね、
その割とそれで読まれるっていうのがあって、なんなんですかね、
あやっぱそれでかいかもしれない
です、ね、そういうのとか、あの意外と自分で言うのも何かもしれませんけど、焼き鳥の影の功労者みたいなところはありますからね 報告メールをチ
クリ、割とあると思いますよ、
チクリメールを送るっていう。でチクリメール送ったら送ったで向こうの反応が、向こうの反応があって、その向こうの反応を焼き鳥に持って帰るっていう、そのマッチポンプですよね、自分の中での。
メール配達員じゃないですか。
メール投稿のマッチポンプを自分の中でちょっとできちゃったりとか してね、投稿数を増やすっていう。
素晴らしい。
で、そうで、それがなかったら、だって輪廻をコッパみじんも聞いてなかったっていうのもありますしね。
ああでも確かに、
そう、
あの、ね、ほんとはがき職人は、
うん、
ね、
その
いろんなラジオが増えたんですよ、これ あれのおかげで。
そうなんですよね、あのコーナーで、
女性声優ラジオしか僕も聞いてなかったんです
が、うん、あのコーナーきっかけで、
あの熊上コーヒーっていうのはね、
ああ熊上コーヒーありましたね、
うん、これはね、そう、始まった時は、かっこいい2人が乗っとるで、おしゃれラジオなんでしょ、うん、と思ってたら
どうやら違う、
はがき職人のコーナーでエッチなラジオですって言われて、うん、エッチなラジオって聞いたら、すげえなんかね、男子高校生みたいな内容の飛び方好きって言いながら、ね、
いや本当にだからそのね、僕も津田さんのラジオとかも聞いてるんですけど、楽器の紹介がなかったら、うん、聞いてなかったですよ。
まあね、普通はね、最初からクレイジーだったんで聞いてました。
そうでしたか。
うん、初回やばいっすからね、あれね。
で、まあ
普通に異常に執着しすぎて、
そうですね、あれは本当普通に面白いのコーナーは普通に面白いです。言葉が重複してますけど、
あのコーナーはやばいです、
あのコーナー面白いなって思った。リンネオコッパミジンとか本当にね、焼き鳥のおかげで聞くようになったっていうのがあって、だからそのリンネオコッパミジンの方に、ガッキューがゲストに出た時とかも、もうガッキューのおかげですっていう風なメールを送ったんですよね、その時に。あれはもう
本当ね、あの時はね、さすがですよ。
あれは
そういうこと言ってくれたって感じ、
ね、あれは本当に自分の中でも、あの指折る屈指の名作だと僕は自画自賛しちゃいますけど、あの本当に、
あでもね、そういや考えてましたもん、俺も。
だって、
いや、楽器マジ番組の架け橋と思ってたん
ですよ。架け橋だし、そう
言ってくれたと思って。
楽器がいなけりゃこの番組に投稿してないです、僕は、みたいな、すごいパワーワードを詰め込んだんですよね、自分の中で。うん、普通の、あの中に。
うん。でしたね。
だから、すごく伝わるような投稿メールだったなというか、本当に、
うん、
本当好きな番組。
いや、でもマジ。
うん。だからすごく、
うん、あれはでも本当にそういう感じだったと思いますよ、
うん、
やっぱね、
そういうのがあった
りとか、きっかけで、あ、だってそう、もぐこみも僕あれですもん、楽器きっかけなんです
よ。あ、そうなんだ。そうなんですね。
そう、あれのコーナーまでは別にいいやと思って、うん、あ、またなんかキャイキャイしとるわいと思って。
あ、
でもなんかね、あざといラジオ苦手なんですよね。
あ、はいはいはい、
かわいらしいやつをやっていますねぐらいで聞いたら、ああ面白いじゃないですか。
あとそうだ、そのハガキ職人長久雪のアドバイスのコーナーに自分が初めて投稿したのも、うん、もぐこみのアドバイスだったんですよ。それは僕がもぐこみを第1回から実は聞いてたからっていう、これはあの俺が送らなきゃいけないんじゃないかっていう風な使命感をなぜか持っちゃって、それで送りましたけど。
いや、まあ持ちますよね。
持ちますよね、そりゃね。だからそういうので、ただちょっと説明不足だったなというか、自分の至らないところはちょっとありつつだったんですけどね、まあいろいろ反省点はありつつ、まあそういう、
うん、
いろいろその自分の中でその力をつけさせてくれた番組だなというのは思いました、長久雪さんのラジオは。だから本当にネタ職人養成番組みたいなもんだと思うんですよ、言ったら。
いや、うん、でしょうね。だって俺、うん、本当に焼き鳥のおかげでいろんなラジオを聞いたりとか、
うん、
なんかもうちょっと気楽に投稿してみようかなとか、
うん、
なんかそういうのをやるようにはなってみたんで。
そうですね、
今まで本当ネタコーナーは多分もしかしたら知らんがながなかったら投稿してなかったかもなっていうのは思います。
知らんがながなかったら
再生された喜び、
魔法少女アスカにも送ることもなかったでしょうっていう。
うん、そうですね、読まれてましたね。
なんかね、読まれてた拷問のコーナーだっけ。
気楽に、あ、なんかおーんと思いながら適当に、あの知らんがなと同じノリで送ったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
微妙に苦痛なことっていう思いながら、
うーん、
送ったら採用されましたね。
出遅れたなんて思いながらね、自分としては。
いや、でもあのラジオも面白いっすね。
面白いっすね。
えげつない。
なんかちょっと焼き鳥から逸脱しだしてますけども、まあまあでも本当にいろんな温泉さんのラジオ番組があるなっていう、うん、面白いっていう、まあ、気づかせてくれた すごくありがたい番組だなという。
いやそうですね、うん、てか本当にマジでリスナーと絡もうって思ったのが初めてですからね、これ。
ああ、だそれぐらいなんかすごい距離感が、
うん、ね、
すごく距離が近い。
ほら、あとなんでしょうね、うん、なんかやっぱこの人ってああなんかこういう感じの人なんだな。やっぱ普通オタとかだと、はいはい、やっぱりなんかやっぱちゃんと文章を書いてるから、あ、綺麗な人やなって思う。
ああ、
人がなってよくわからないものが飛んできたりとかするじゃないですか。
そうですね。あの本当に
感性すごいなと思って。
いやー面白いなっていう、もういないいないスイカバーとかもね、
あねいないいないスイカバーはすごい、
あれほじくり出したリスナーさんもさすがだなっていう、
あ、この人本当にガッケのことを好きなんやろなと思いまして、
うん、
やっぱそういうとこだとやっぱりなんかまだやっぱ深くまで終えてないんで、
そうですね、
あ、やっぱそういう指し方もうまいよなっていうのは思いますね、うん、
いやもう本当にあの
虚無から謎のことを生み出すの、
いやファン歴が浅い人と深い人がなんかちょうどいいグラデーションでね、いろんな人がね、うん、送ったなという、
そうですね、シンガナは本当にだから何でしょう、本当にあの虚無のコーナーじゃないですか、言ってしまえば、
はいはい、
送りやすいのに
送りやすかったですか、
やっぱりなんか、うん、やっぱなんでしょう、番組のラジオとかだとあのやっぱ番組のことをなんでしょう、ね、そのアニメのことを知って
送ると
か、そうですね、
アニメに絡めたコーナーとかです、
声優さんのラジオだと声優さんラジオだとやっぱりその声優さんの活動とかもやっぱあるので、やっぱそれを追って、そういうところ拾っていくと、ね、採用されやすいけど他のだとなかなかなっていうのはあるんですけど、知らんがなってもう虚無なんすよ。
そうなんですよね、
道端で見かけたものから勝手に連想したものをポイって投げると読んでくれたりするんで、
こんな送りやすいコーナーが転がってるなんてすごい金脈ですよね、
恐ろしいですよ、
掘り当てちゃったもんだから僕らが。こんな、
あ、これはだって一番最初あれですよ、
ええ、
ミートボール大きくしたらハンバーグになったやでっていう。
あれは本当に天才的発想でしたね、
構成のドッキリみたいな。
あ、
ほいや、もう本当食べたんじゃハンバーグ好きだったんですよ、ミートボールも好きで、
はいはい、
あ、でっかくしたらどう、あ、ハンバーグやなって。
ほんまやってなって。僕シグさんので好きなのは唐揚げ棒の棒は唐揚げじゃないっていう。
あれね、
あ、訴えたら勝てますか。
あれはあれですよ、うん、
ええ、
あれはでもね、あのナノマシンさんの投稿から拾ったやつ。
もうそんなに唐揚げくんでしょあれ。
あれですね、だからそう、あの完全に秋広の始まりであるあの唐揚げくんのやつから、
唐揚げくん、唐揚げくん、
唐揚げくんか、唐揚げ、あ、唐揚げ棒かな、俺はセブンイレブンでバイトしてたから、じゃあ唐揚げ、あ、唐揚げ棒か、唐揚げ棒、棒唐揚げじゃねえよな。
棒は唐揚げじゃないっていうすごい着眼点でございましたよね、
ゆらちゃんに説明されるっていう。
いや、一応分かってなかったっていうのも、分
かってくれてんだなと思って。
そうそうそう、だったな、でも
癖あるから。
いやいやね、そういう話もありつつ、さあでね、こんな焼き鳥のイベント行きますか、
うん、いやもちろんいいと思うんじゃない、
いいと思う、
行くと思う。
ね、
いいと来てくれるかなじゃなかったか、今いいと思って言おうと思ったけど、ね、いいと思うじゃない。
ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、僕のパスが悪かったですね、あの
今ね冷静になっちゃった。
でもあれですよね、でもそのイベントの時にあの上野めぐる先生がタモリさんオマージュですね、パンパッパッパンってやってたから、あそこからのいいともでつながって、つながったって円環の断りみたいな。最後に
そう、あのすげえ遠い意味では今つながってますね、びっくりした。
そういうつなげ方をね。ちょっとめぐる先生早く聞いてほしいんだ、感想を聞きたいってめぐる先生の。ハッシュタグでつぶえてほしい、
ね、
ちょっと思いながらね、
思った。この前のイベントのことは言ってましたけどね。
ああ、はいはい、そうですね、最初から聞いてるのかな、それとも
面白い人でしたからね。
ねえ、
てかつくねちゃんの画像は公開されないんですかね。
結局ね、なんか、グッズ
だけかと思って、
うん、グッズ欲しいですってね、なんか
別にあれ、多分やるんじゃないですか、
ねえ、
打ち上げイベントで、
打ち上げイベントで欲しいですね、あそこでしか絶対手に入らないでしょ、
絶 際ね、オトマートさんお願いしますみたいなのがありますけど、
もういやつくねちゃんの、いくら売れたら続編が作れますかっていうね、
パチスロ出しましょう、
パチスロボンかつくね、
パチスロ出すことによって続編が出る、
もうウィキペディアに載る前に
リアルモモかつくね、
そうイラスト公開が
なんか時間差で誰か作ってないですか、
ねえ、めぐる先生勝手にパッて出せない、
ね、そう、俺てっきり次の週とかに出るもんだと思ってたんですけど、
ねえ、全然
出ねえもんだなと思って
出なくてびっくりですね、そう、まあ、アクリルキーホルダーぐらい欲しいですけどね、なんか出ないもんかなと思いながら、
そうですね、
アクキーをね、まあまあまあそんな、
びっくりした、ああ全然知らん人
だ、誰、何、
桃川つくねで検索したらツイッターが出てきた、全然違う人、
なりすまし、
びっくりした、いやでもね、アカウント登録はね2011年9月でしただいぶ古い、だいぶ古い人ですわ、
じゃあ、
びっくりした、
うわあ、じゃあ何、その人が二次元キャラになったみたいなことになっちゃってるの今
可能性がありますよ、怖い、
怖い、ね、怖い、怖い、
同性アイドルですよ、
あすげえ、結構昔、ね、
これアキさんこの感じ検索したな
検索してるんですねこれ
検索した経歴があるな、
いやはや、まあね、そんなどうですか、まとめに入っときますか、とりあえず一応おしゃべりはしましたけども、
そうですね、
一応僕たちは一生焼き鳥しますみたいな一生どうでしょうしますみたいな言ってますけども ね、
ね、 ね、焼き鳥を定期的に焼き鳥について話していきたい、
そうですね、あ検索しとけばよかった
な、絆は本当、うん、
多分ね、ラジオ以上に長い付き合いになるんじゃないかなと僕は思ってます、そういう皆さんと、
なんかねそんな気はね僕もしますよ
まあ今後ともごひいきにって感じですよね、
お願いしたい、
いやもう
こちらと
この番組が
つく
ね、この番組が作った縁でございますから本当にあれなんですけど、まあ
本当にじゃなかったら多分ね話してないですからね、うん、こんな感じで
ね、え全然見ず知らずの人たちですからね、本当に縁もゆかりもない本当 に、 に他人同士が
人イベントとか行っても
そうそう、う
ん、絡まないですよ、
ね、ああね一つのラジオが
寂しいですよ、だから一人で行って一人で帰るから
ああそれは寂しいな、僕もぼっち参戦だとそうなっちゃう、
今日もそれしてきた、
あらどちらへ、
今日もそれやってきた、近藤玲奈さんっていうね、
あら
あのレイレイワールドっていうあの誕生日イベントがあったんで、
は
一人で行って一人で盛り上がってイエーイって帰ってきました
いやまあまあまあね、そういうのもね、うん、楽しめたらいいじゃないですか、って思いつつ、
まあ楽しいですけどね
、まあその
定期的に飲み会はしたいですね、
僕がちょっと東京に行けないっていう話ではありますけどね、物理的にね難しいなというところはありつつ本当に何かしらのイベントがあれば行きたいんですけどね、やっぱこう焼き鳥以上にこう東京に行きたい欲をそそるようなイベントが僕の中であるのか今後っていうのもねあるんでね、ああでも
なんか、ね、
そうね、
難しいですよね、距離もあるし、
あとそうだね、ガッキュが番組内で言ってましたからね、あのマッチョゴリラさんがあの成人になった時みんなでお祝いすればみたいなとかね、だからでみんなでそういう焼き鳥リスナーの、
ね、
今後成人になった時は飲み会をじゃあちょっと行って僕もちょっとそこに行けたら顔出すみたいな感じもいいかもしれないですね、
そうですね、積極的に来てほしい、
そういういや簡単に言わんとってくださいって話ですよ難しいね、
移住してくれいいですよ、
移住本当にそれも簡単なことを言うねっていういやもう僕もね一回一人暮らしをしての実家暮らしなんで、またそこから親の目を離れるっていうのがどうねって、まあごめんなさいね、こっちの愚痴っぽくなってはい、はい、
まあ、なかなか難しいですからね、
はい、この番組はエンターテインメントで楽しくお届けしてますから ね、 ね、
ねそうそう、エンジョイ
、ね、こんなんで
みんなの力によって延長しているぞ
延長してますね、ありがとうございます、コンティニューコインまで、ね、そんなこんなで、でそんな感じなんですけど、まあなんかあとお知らせとかあります、なんだったら告知とか シグさんの方から
お知らせ、お知らせ、あのね、僕のアイコンになってるキャラクターがね、あの雪村さなえちゃんっていう僕の性癖を詰め込んだキャラクターなんだけど、それをみんな、ね、めでてあげてほしい、
はい、売れてるんですかあれって
クソみたいなことしかない
LINE スタンプが売れて売ってるみたいなんですけど、
あのねそう、自分の欲望のためだけに作ったやつ
売れてるんですか
自分が作りたいってだけで
売れてるんですか。
なんかね、なんかね、たまにね売れるんですよ、意味が分かんない。
あ、そうなんですね。
たまにね、なんかあの今月の収入はこちらです、あ、1個売れたんですかみたいな。
すごい、
売れるのって。
じゃあ皆さんもね、ね、買っていただけたら、
100円ちょいなんでね、汎用性はそこそこでできてるんで。
なるほど、うん、ね、皆さんもね、シグさんの
また作れたらなとか思ってますけど、
好評だったら第2弾があるかもしれないというね。
ダコヒじゃなくても、ね、できるんですよ、これは自分の欲望のために生まれた
から。その話とかもね、ちょっと今度詳しく聞いてみたいなとも思いつつね、あ、 LINE スタンプってみたいな。あの、出すのにお金かかるんですかっていう。
出すのはかかんないですよ。
かかんないですね。
ただ自分が、そう、作る手間ですね。あ、でもだから作れるんじゃなくて別ラジスタンプ作りましょう。
え、エシさん、シグさんでお願いします。そう、
マジかよ。
いやいや、言ってるだけなんでね、なんともあれ、
クオリティが、クオリティが。
誰か
本当なんだろう、うん、なんか絵描くのが大変なだけなんで、あれ、あ、絵描いて、
はいはいはい、
そうで、あの登録して、あの認証されればいいだけなんで、しかも多分認証も今緩いんですよね。
あ、そうなんですね。
今の感じ、なんかそう、知らぬ間になんか雑なスタンプとか出てて、あ、こんなスタンプあんのって思って。
へ、
だからすごい、なんでしょうね、自分で使うときになんか結局でも自分では買ってましたね、うん、自分用は。
お、
だからまあ、なんでしょう、自分が使うためにスタンプ1個分自分で買って使うぐらいですかね。あの、本当は使わなくてもいい方法あるのかもしれないですけど、俺は分かんなくて、分かんない分かんない、使いたい、買うって買いましたね。
ああ、はいはい、
自分の体で。
なるほどね。
あの、そう、使いたいスプーンスタンプを自分で作って、使う権利みたいな。
まあまあまあね、そうですね、結構、まあまあ、そういうスタンプが発売されてるということでね、シグさんからのお知らせでございました
ね。別にスタンプ買わなくていいからね、あの、可愛いって思ってあげて。ガサツない
いですね。
そう、宣伝はそのぐらいしかないよ。
ないっすか。まあまあまあ、僕からの宣伝っていうのもね、
ほら、あ、ちょっと待って、あったあったあった、
はいはいはいはいはいはい、
言わなきゃいけないことあった、
はいはいはい、
みんな温泉プレミアムサポーターに入らなきゃダメだぞ。
あれ、
これ言っとかなきゃ、これ言っとかなきゃ。
あ、まあそうですね、
これぐらい言わなきゃダメでしょ、
この番組。なんだろう、セリフ届いてないですか。温泉プレミアムサポーターに入る
とないですね。
ねえ、このアドレス載せてるんですよね。まあまあ、そんな
届いてないですかね。
届いてないですかって。随時募集してますよ、メールフォルダ開いてますけどね。まあそんな、
来てないなら仕方ないかな。
仕方ないね、温泉プレミアムサポーターに入ってねっていう。
プレミアムじゃない人多分いないですね。
残念ながら、ね、いないですね。まあそんなこんなで、
みんな多分登録してるんでしょうか。
ね、で僕の方からもまあ一応ね、一応形式上おしゃべりというか、まあまあ別ラジっていうラジオ番組をね、僕と、あともう一人相方を毎回月替わりにちょっと交代してね、今はねやってるんですよ。で、1月は、まあ、僕の同級生、高校時代の同級生と喋ってたんですけど、2月は、ワイドック君がね、ゲストとしてね、登場してるんで、よかったらもう皆さん、メールでね、国陽さんからいただきました。国陽さんからいただきました。なんだろう、読んだらいいですかこれ。プレミアム会員にならないと秋広がどうなるか分かってる。それはプレミアムになってからのお楽しみだぞ。噛んじゃった噛んじゃった。いいとこで噛むな、僕。
噛んじゃった。
シグさんお願いします。シグさんお願いします。
え、マジでプレミアム会員にならないと秋広がどうなってるか分かってる。プレミアムになってからのお楽しみだぞ。
あ、いいいいいい。ちょっと最初の方危うかったけど。
嘘
よかった。
あ、よかった。あ、噛んだなと思って。
ちょっとね、
開業で噛んだ。
なんとかなんとか行きましたね。すごいすごいよかったね。え、すごい。いや、僕なんか棒読みですからね。棒読み、もう声優でもなんでもないです
から。やらんとって。
いや本当に。
やらんと。
うん、まあそんな、
やるなら楽しくやらんとね。
まあそうですね、まあまあまあ、で、まあ、僕の方もねちょっとおしゃべりしてますっていうだけですね。とりあえずなんか深夜テンションで聞いていただけたらななんてことを思いながら、そういう告知でございますけどね、この喋ってるやつも後日配信します。多分、一応はその別ラジのサイトの方で特別編という形で多分収録したのをちょっと流そうかなとは思ってるんですけど、日付がねどうかなというので、そうですね、だいたい
水曜日
の、2月のね6日の水曜日13時ぐらいかなっていうのはちょっと目処を立ててるんですけどね、自分の中で。これもう焼き鳥が全32回で配信されて、まあ33回目が本当は配信されてたらこの時間だろうなっていう時間にこの僕らのトークを配信します。誰が聞くんだって話ですけどね。ちょっと意図的にねそこら辺予告をしておきます。その時間に僕らの配信を、なんか再び聞きたいなって思ってる方はよかったら聞いていただけたらなっていう感じですね。何回でも聞けますよっていう。このキャス自体は、残らないです、ぶっちゃけ残しません。でもコメントをくださった皆さんは感謝です、本当に。もう来てくださった皆さん、コメント参加していただいた、それはもう本当に嬉しい話ですけどね、が残念ながら残さないって感じで、でまあそんな感じなんですけども、一回収録これ IC レコーダーでしてるんで、このスマホとは別なんですよ。でまあとりあえずそっちの方は、これで切ろうかなとは思ってるんですけどね。その言い残すこととか大丈夫ですか、ないですか。
言い残すことですか。はい、国葉さんさっきなんとなくでスッとフォローしたよって
。国葉さんをフォローしてますけど。フォロー返せよと。
いやそこはどっちでもいいですけど、そう。にじらじって書いてある、あそうやん、国葉さんじゃんっつって、
ああ確かに確かに。
勢いでフォローしたの
僕もね、フォロー
こっそりね、フォローの欄を見るとね、あいつ今喋ってるやついるじゃんってなる。
もうねフォロー返せてる人と返せてない人がいるんでね、なんとかなんともいないですけども、まあそんな感じで、皆さんありがとうございましたという感じですかね。一応一旦閉めます。ツイキャスは続きます。
そうですね、続くんですね。
一応アフタートークみたいな感じでこっちだけの特典みたいなのも一応ね用意しておいた方がいいかなと思ったんでね、
OK です。
はい、そんな感じで、じゃあ皆さんそんな感じで長々とありがとうございました。お相手は秋広と、
ありがとうございました、なるさめしぐでした。
はい、それでは皆さんさようなら、
バイバイ。